昨日は、三代金剛様の54年のお日柄でございました。ちょうど東京会の別例祭の日ということでもございまして、そのことを含めてお礼を申し上げさせていただいておりました。昨日は、計らずもそういうお日柄にお引き寄せいただいた方々がございましてね、それから皆さんご存知の日浦さんという方がいらっしゃいますが、愛犬のダンちゃんが昨日ですね、亡くなったという、そういうお届けがございました。教祖様は犬猫にも憎まれないようにせよという、嫌われないようにせよとこういうふうにおっしゃってるんですがね、愛犬がその日浦さんの大事な大事な家族同様のランちゃんがですね、昨日三代金剛様のそのお日柄、東京会の月例祭の日にですね、亡くなったというのも何か私は偶然と思えないように思うんですね。犬をおかげをいただくということがあるんだなと思うんですね。まあ、これは私が今まで犬や猫をこう一緒に生活してきたいろんな経験と合わせてみても、本当にその犬だからだとか猫だからとかいうふうにその命を軽んずることはできない。どちらかというと家族と同様にですね、共に生きている命であるなとこういうふうにこう感じさせていただいておりますね。最近私はこの教会から外に出ないという、そういう、まあ、自分が決心をいたしまして、教会におらせていただきますと、いろいろこの今までと違う、 こう自分の心の中にですね、今まで経験しなかったようなこともこうあるんですね。例えば皆さんは花見に行かれます。私はもう今年は花見に行かないというね。で、先だって本部の月で、本部の大祭の時に参拝された方たちが、奥付きで撮った写真を拝見いたし、見事なね、歴代教師奥付きの、写真を、友廣先生が撮った写真をね、プリントしていただきました。それをその写ってる人たちに差し上げたんですが、私はもう長年あの桜をずっと毎年ね、楽しみに見ておりましたし、何度も何度もその桜の木の下で皆さんと花見をさせていただいた、ね、今年は実際そこの場に行かないんですけど、今までのそういう懐かしい思い出と混じり合わってですね、その桜が今まで以上にこう綺麗に見えるんですね、桜写真を通してね。昨日は、夕方新次先生が、福代先生と円通寺の桜を見に行きますという、そうですか、ね、行ってらっしゃい、今日はなんか風が吹いとるから寒そうだからね、しっかり着込んでいきなさいよ、行きましたね。で、その円通寺の桜もですね、毎年のように私も家内と、花見に行かせていただいておりましてね、で、私は行かないんだけども、その新先生と京先生が行くということになりますと、なんか私の気持ちは一緒になんか行くような気になるんですね、想像するというんでしょうかね、それで帰ってきまして、2人が帰ってきましてね、どうだった言うたら、綺麗だったと、ね、もう散りかかっと風が吹いて、桜は散りかけ綺麗ですよね、花吹雪ってですね、桜吹雪ってね、遠山の金さんの入れ墨と一緒で、桜吹雪ってね、綺麗ですよね。で、その話を、昨日台所でしておりましたら、意外な人に会ったよ、言うんですね、 さて誰に会ったでしょうって言うんですね。クイズをあの新先生が私にする。さて誰だろうな。あの通じの近くだったら、いいとこかもわからんなとか、誰々さんかわからんな。結局そのこの野井野さん夫婦が花見に行ってたらしい、ちょうど出くわしたらしいんですよね。あ、そうだったの、いうような話を昨日いたしましたが、そういうその自分自身が行かれないとですね、かえってね、そのどうだったのかなとかいうふうにこう気持ちがそちらに向くんですね。それで私はあの一日ここに法華会に座らせていただいておるんですけど、そうするとね、お参りのある方、お参りで参拝者があるときはもちろんその方のお取り次ぎをさせていただくんですね。誰もいないときっていうのが結構時間があるんですよね。そのときに私の心の中にですね、まさにそのそういう体はここにあるんだけども心がずっとね、今でしたら例えば朝鮮半島情勢とかね、シリアとかね、行ったこともないんですけどね、心がこういろいろとそちらにこう広がっていくんですね。そうかと思うとすぐ隣の近所の方のことを願ってみたり、ね、それから自分の昔の子供の頃に思いが向いたりですね、あるいは未来のことに自分が、ね、願いを込めたり、もう本当にその一瞬一瞬自分の心の中がこう円通寺の桜にね、心が向いたと思えば、ね、そういう朝鮮、北朝鮮の方に心が向いたりですね、私の心というものがこの今まで以上になんかこうね自由になったような気がするんですね。体は心にいる、ここにいるんですけどね、それであの私自身がその願わせていただくと、教祖様にお使いいただくということはですね、教祖様のようにですね、その世界のことを願わせていただくと、ね、まあ、具体的に言いますと天下太平諸国成就総事故身の身安全というね、そういう願いを教祖様に一日なさってたということが伝えられてますね。天下太平というのはね、今で言うと世界の真の平和ということですね。諸国成就というのはそれぞれの国が、国家や社会民族が立ち行くようにというですね。総事故身の上安全というのはもう皆さんがそれぞれ怪我や町がないよう、それぞれ幸せに暮らせるようにということですね。それをこうさせていただくということだとね、ですから私はここに座っておりまして、仮に人がおられなくても暇じゃないです。いつも楽しいですね。でその話をね、先だって副業先生にちょっとする機会があったらね、あの俳楽の初代の副業先生のおじいちゃんもそう言ってました。その誰も参拝者がない時が楽しいっていう、お結果に座っててね、あ、そういうことなんだと思ってね、で、あの先日皆さんにこの万事おかげになるって話したでしょ。ちょっと嫌なこととか意外なことが起こってきてもすぐにそれを切り替えるように、毎年大祭の時にご用意者のために巻き寿司をね、ひろみさん、三宅食堂さんが作ってくださってるんですよね。そういうところがあの手伝ってくださる方がちょっとできないということで、ひろみさんがね、先生今年は申し訳ないんだけど天地会の神大社に巻き寿司ができそうにありませんって言うからお届けがあったんです。正直私もその時ちょっとね、えっと思ったんですね。でもこれもおかげになると、何時おかげになると、きっとおかげになると自分の中でこうスイッチを入れたんですね。そしてね、新聞折り込みの中にいろんなあの丼屋さんだとか寿司屋さんだとかあるのに、どれがいいかなって考えてね、頼もうかなと思ってたんです。そこにもチラシ何枚か置いてですね、 けど考えてみたらね、他のその店で作ってるものはなんか砂糖が甘すぎたりね、やっぱりなんか違うんですよね。手作りの今までの三宅さんの味と違うんですよね、想像するだけでもね。で、私なりにこう願っておりました。そうだ、先立ってね、三宅さんが作ってくださったお稲荷さんがすごく美味しかったんですね。それで、あ、そうだ、あの巻き寿司は手間かかるけど、お稲荷さんはそうでもないだろうと。で、ひろみさんにお願いした。ひろみちゃんね、この間あの作っていただいたお稲荷さんのあれ良かったけど、あれ作ってもらえんかな。で、わかりましたと。あれは小畑の豆腐屋さんに特別に頼んで仕入れた揚げでね、私が今まで食べたお稲荷と全然違う感触なんですね。揚げそのものが違うんですよ、食感がね。美味しかったんです、すごくね。これだったらね、巻き寿司はもう今まで毎年毎年巻き寿司で会えた人もいるかもわからんね。でお稲荷さんだったらパクッと食べられて2つか3つ食べればいいしね。あれお願いするよって言うと、はい、ひろみさんがね、昨日佐々木さんに相談して、道江さんに相談して、私も手伝うよってくれたからさせてもらいますってね。あ、よかったなと思ってね。ですから巻き寿司がお稲荷寿司に変わるんですけど、今度の展示会の神大祭のご用者の方々、昼のね食事はね、そのお稲荷さんが来てあげると、楽しみにしておいてくださいね。そういうふうに、その起こってきた言葉が変化が起こってくるようなおかげなんだと前言いましたね。変わったことが起きるのはおかげなんだ。で、変わったことが起きると人間はすぐね、あ、嫌だな、なんでとこういうふうに思うんですね。それをすぐにおかげになるとこう切り替えていく、ね。そういうことをますますこうしていかなきゃいけない。皆さんもどうぞおかげをいただいてください。はい、今日も言います。